2021年4月18日、本日は復活節第三主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。捧げます。賛美歌328番です。ページまたは賛美歌93番5の A をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編は詩編126編、詩編第126編です。賛美歌の21の後ろの購読詩編のページで143ページになります。司会者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっている箇所と箇所を朗読してください。購読詩編、詩編第126編。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、
私たちは夢を見ている人のようになった。
その時には私たちの口に笑いが、
舌に喜びの歌が満ちるであろう。
その時には国々も言うであろう、
主はこの人々に大きな技を成し遂げられた。
主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。
私たちは喜び祝うでしょう。
主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように、
私たちの囚われ人を連れ帰ってください。
涙とともに種をまく人は
喜びの歌とともに刈り入れる。
種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い
喜びの歌を歌いながら帰っていく。
お祈りいたします。教会の頭である主イエス・キリストの父なる御神、この朝も私たちにあなたを礼拝する喜び、幸せを与えてくださり、心から感謝いたします。主イエスの十字架と復活の出来事に私たちの命は結び合わされています。古い自分はキリストと共に死に、復活のキリストの命を与えられて今生きていることを、復活節のこの時、確信することができるようしてください。今までの日々を振り返りますとき、その確信をいただきながら、人間関係の悩み、思い煩い、不安に心奪われ、振り回され、この確信があやふやになっていましたことを思い悔い改めます。どうぞこの朝、あなたの新しい命の言葉を改めてはっきりと聞くことができるように、また心の目をあなたが開いてくださいますように。そしてともどもに、イエスは主である、主は生きておられると信仰の告白に共に立つことができますように。へりくだり悔いる心をこそあなたは受け入れてくださると約束があります。御前にひざまずき、ひれ伏して主をあがめることができますよう、主にのみ栄光あれと賛美することができますよう、終わりまで導いてください。日々のニュースを聞くたびに不安や恐れを抱いてしまっています。何よりコロナの感染拡大が止まないことに、それによって脅かされていることに心を痛めます。そしてまた世界各地で平和や人権が脅かされている状況を聞き、無力を覚え、ただ祈りの手を挙げるばかりのものです。先週は熊本地震から5年となりました。復興はなお途上にあり、人々は慰めを必要としております。どうか教会が地の塩を世の光として用いられますように、塩味を失うことがありませんように。私たちに先立って聖霊がうめきを持って取りなしていてくださいますから、私たちも取りなしの祈りに生きるものとされ、あなたが祈りの言葉を与えてくださることを願います。どうぞ私たちこの教会も復活の希望を新たにされ、神からいただく愛を、愛の実践を伴う信仰に生きる教会としてください。この礼拝に来たくても来られないでいる、予約されている信仰の仲間、そして私たちの家族や友を、どうぞあなたの祝福の中に置いてください。主を待ち望みます。この礼拝を、礼と誠の礼拝として支え、導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。本日から礼拝の順序を変えております。ここで人信条によって信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌の93番4の A にございます。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
聖書を朗読します。新約聖書ルカによる福音書第24章36節から49節。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また、罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは、都にとどまっていなさい。心の目を開いてと題して御言葉の解き明かしをいたします。キリストの恵みと平和が皆様にますます豊かにありますように。アーメン。ルカによる福音書の十字架の出来事、そして復活の出来事をこの年のお年度から復活節にかけて見ておりますけれども、今日は復活の記事の3回目となります。この今日の歌詞は大きく2つの内容に分かれますが、まず前半部分ですね。よみがえられたイエス様が弟子たちのただ中にいらしてくださって、手や足をお見せになり、またお魚も召し上がられたという記事ですね。そして後半は御言葉を解き明かしてくださり、弟子たちに使命を与える、また聖霊を送る約束をされるという、大きく2つの内容になります。教会の信仰は体のよみがえりを信じる、死者の復活を信じる、そしてその初歩となってくださったのはイエス・キリストでいらっしゃる。先ほども使徒信条ので告白をいたしました。で、今まで私たちがそのルカの福音書の復活の記事を先週も先々週も見ました通り、このことは 人間の理性を超えているので、やすやすと信じられることではなかったと、逆説的に証言がここにあると言えると思うんですね。先週見ましたエマオ途上のキリストの出来事の最後のところで33節から34節をもう一度読みますと、のエマオの村に向かっていた二人の弟子が時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていたと。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話したと言って、イエス様生きておられるってここで分かち合いをしたわけですね。で、そのこのイエス様が蘇られた週の初めの日、ルカによる福音書の記事は長い一日なわけですね。女性たちが朝早く墓で起こった出来事から、このエマオの途上でもう日も暮れてエルサレムに戻って、そして弟子たちと分かち合ったその長い一日の夜の出来事が今日の箇所なんです。そしてイエス様は生きておられるんだ、本当に生きておられるんだと言いながら、そう言ってるただ中にイエス様が来られたのに、亡霊だっていうわけですね。だからもう一度目も二度目も三度目も、イエス様と旅をして宣教旅をした人たちですら、イエス様の復活は信じがたいということで、これ本当に人間が説得されたり説明できたりすることじゃないと、逆説的にルカは語ってくれていると思うんですね。そういうイエス様の登場出現があります。こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われました。これがヨハネによる福音書20章の記事にもありますね。まずイエス様が弟子たちに語ってくださったのは、平和があれ平和あれということでした。けれども先ほど申し上げたように、弟子たちはこのよみがえりのイエス様を信じられずに、亡霊なんだと思いました。そしてイエス様は彼らの心を見抜いて言われました。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。これはイエス様からすれば叱責される、叱られる、不信仰のありさまであるわけで、しかしイエス様はそのような彼らに対してなおも手を伸ばし足を見せて、信じる者になれと言ってくださいます。で、この私の手や足を見なさいとおっしゃっています。これもヨハネによる福音書20章の記事と重なるところがありますが、まだ私が信仰が浅かった頃はこの言葉の意味を深く悟っていませんでした。今は分かります。この手や足を見なさいと言ったのは、おっしゃったのは、釘跡を見せるということでありました。十字架の釘の傷跡をお見せになって、だからこそ私なんだと弟子たちに言ってくださった。それは今は悟りました。以前この十字架の主復活の主の黙想の文を読ませていただいて、自分ではとても深く心に残りましたのは、よみがえりのイエス様はもう本当に私たちのこの肉の朽ちていく体ではなくて、栄光の体、永遠の命の復活の体なんですが、十字架の傷跡がその復活の体にある、お持ちである。それは消えてない、もちろん癒されてはいますけど、その傷跡が栄光の体、復活の体にあるということの意味を知らされたので、この御言葉も新しく受け取ることができたわけです。つまり十字架の釘の傷跡を見せたからイエスだと分かった。弟子たちは認めざるを得なかった。いや、その十字架の傷跡って何だ、何ですか。それはイエスを十字架にかけた者の仕業、技。そしてじゃあ弟子たちはそれに加担していないか、 といえばそうではなくて、イエス様が捕らえられる時にはもう見捨てて自分の我が身かなえさに、かわいさに逃げてしまったと、そういうイエス様に対して負い目があるわけです。その弟子たちは私たち人間を代表している存在です。主の復活の体に十字架の釘跡が残っているというその事実、それは復活の主と十字架の主は全く同じ一人のお方であり、そしてそのお方がその身に私たち人間の罪を負った。で、私たちはともするといろんなこう悲しいことや苦しいことがあると、なんで私ばっかりこんな目にみたいな、こう被害者意識というものを持ちやすいと思うんですけども、少なくとも教会に生きる信仰者は、私たち人間は加害者なんだと。イエスを十字架につけた私たちの罪が、イエスを十字架につけた、まあ、ちょっと厳しいようですけど加害者なんだ、そういうものが許されているんだ、そしてそういうものの罪を取り除くためにイエス様は十字架にその身を置いてくださり、その私たちの罪を贖うために神様のご意志としてその罪を引き受けてくださって、私たちはその罪を許される、取り除かれる。でもそのことはよみがえのイエス様の手と足を見せていただかなければ私たちには分からない。またその方がイエスなんだ、十字架の主であられるんだ、その方がよみがえられたんだということも、主イエスにそれを見せていただかなければ決して悟り得ないものなんだということを、この箇所から改めて受け取りました。私たちの傷、主イエスの主の傷によって私たちが癒されるということ、そのイザヤ書の預言もここで成就しているということを思います。そしてこの目の前にいる方がイエスだと分かった弟子たちは、41節にはとても面白いというか言葉があります。喜びのあまりでもまだ信じられずってあるんですね。ですから信じるということは本当に人間から出るものではないなと思うんです。喜びって喜ばしいことですよね。本当にイエス様は、いや生きておられるんだ、死んでしまったと思って、その前の箇所では望みもついえた、絶望してしまったと思っていたけど、イエスは実は生きていらっしゃる。でもその喜びがあっても信じられないと、ここでルカが書いていることも大事だと思うんですね。私たちが本当に悲しみの絶望、またここでは喜びが本当に大きくなっているけど、それで信仰を持つわけではないということなんです。人間の思いっていうのは本当に変わりますから。そしてここでまたユーモアだと思うんですけど、イエス様は魚をお召し上がりになると、夜中の集会でむしゃむしゃと、むしゃむしゃかどうかは私の想像ではむしゃむしゃとというイメージなんですけど、本当にしっかりと食べているんだよ、私なんだよって示してくださったんではないかと私は想像します。本当にユーモラスです。ここでイエス様がこう本当によみがえの体、栄光の体でおいでになったという出来事です。しかしここでイエス様がよみがえられたと本当に信じたとは書いてないんですね。次の箇所でやはり御言葉を解き明かされる、そのことを経なければならない。そして今日の説教題にいたしましたけれども、45節で聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いてお語りになった。これがなければ私たちは信仰をいただくことはできない、得ることはできないということをそれから伝えている。イエス様がお魚を食べたとても素晴らしいことで嬉しいですけど、だから信じたんだよ。主イエスは旧約聖書、私たちで言う旧約聖書、モーセの律法と預言の書と詩編に書いてある事柄、それは神のご計画、神のご意志でありますが、 それは必ず全て実現すると。実はこれこそまだあなた方と一緒にいた頃、地上で弟子たち人たちと共に宣教の旅をしていた時にすでに語っていたんだと。でも語っていたんだけれども、彼らはその時には分からなかった。そして主イエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて、また改めて解き明かしをしてくださったわけです。メシア、キリストは苦しみを受け3日目に死者の中から復活すると、46節ですね。このこともルカによる福音書の復活の記事を私たちはイースターから、そして先週、そして今週見てまいりましたけども、ルカが3度目にこの箇所で語ってくれている福音の出来事、そのメッセージであるわけです。それでちょっと今言い忘れちゃったんですけど、44節の必ず全て実現するという言葉もやはりここで3回目出てきてるんですね。修法短文読んでくださった書いておきましたので、これは神のご意志、神の必然、英語で言うとマストですね。この24章7節の必ずなっている、十字架につけられ3日目に復活することになっている、そして26節ですね、24章26節、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはず、必ずそうなる。そして今日のこの箇所ですね、44節もイエス様の言葉も必ず全て実現するというのも、みんな同じ原文のギリシャ語、同じ言葉を使っていて、神のご意志、神の必然を示しているんです。そしてルカはここで3度目にもその言葉を使って、これは神のご意志、神の必然であると、神様のご計画がキリスト、イエスキリストによって実現したのだと。実はそれはもうすでに弟子たちに語っておられたわけですけども、彼らはまだ心の目が開かれてなかった。そして主イエスが聖書を悟らせるために彼らの心を目を開いて改めて解き明かしてくださったわけです。この神の側、キリストの側から人間に働きかけるというのもやはりここでも3度目ですね。イースター礼拝の時には神の使いが主イエスのお言葉を語り、そして婦人たちはイエスの言葉を思い出した。御使いがイエス様の語っていた御言葉の約束、聖書の約束を墓に訪れた女性の弟子たちに語りかけて初めて、ああ思い出した、そうだイエス様は言っておられたではないかと思い出したわけですね。そして先週見ましたエマオの途上の弟子たちに一緒に歩いてくださったイエス様、主イエスはこの二人の家に入って、そして食事の席についてパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになったと30節になりますが、その時に二人の目が開けイエスだと分かったとあります。ですから聖書を悟らせていただくというのも私たちの 自力では無理なんです。神の働きかけなくしては聖書を悟ることはできない。しかし神様は働きかけてくださる、心の目を開いてくださる、それは神の望みだからです、ご意志だからです。そしてここでもその疑い、うろたえ、亡霊だと言っているその弟子たち人たちに聖書を解き明かして悟らせてくださる。そして3度このルカのこの復活の記事で3度ってありますけれども、この神の側から御言葉を語りかけてくださる内容についてはだんだんこう豊かに広がっていくんですね。これ先週も少し触れたんですけれども、24章のイエス様が納められた墓で御使いが女性たちに語った時には7節で、 人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ三日目に復活することになっていると言われたではないかというのがメッセージであったわけです。そして25節、先週見ました箇所では25節以下のイエス様の言葉、ああ物分かり悪く心が鈍く預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、26節、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか、そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明されたと弟子たちにイエス様が働きかけてくださる。でもその内容は女性の弟子たちが御使いから聞いたことよりも広がっているわけですね。モーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された、説教されたということです。でこのことは今日の箇所44節でも繰り返されていまして、私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現すると。で46節、メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活すると。でこれはその女性たちへのメッセージ、エマオ途上の弟子たちへのメッセージに重なります。でさらにここでは47節が付け加わります。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってキリストの名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。メシアの苦しみそして復活、その出来事はあらゆる国の人々が罪の許しを得させる悔い改めの招きなんだと。ユダヤ人イスラエルの民だけではなくてあらゆる国の人々にこの福音は述べ伝えられる。そしてさらに続けて、それはエルサレムから、この都から始まり、人たち弟子たちはこのことの、これらのことの証人となると主イエスが使命をお与えになりました。しかしこれも自力ではできません。49節には、私は父が約束されたものをあなた方に送ると、人間の力ではなくて高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。これは聖霊を送られる約束ですが、聖霊を受けてその力に覆われて初めて弟子たちは証人として出発することができる。それまでは祈り待つようにと神様が指示をお与えになっています。そのようにしてルカ福音書の復活の記事が3度繰り返しながら、私たちにイエス様は生きておられるということ、そしてそのことは旧約聖書に予言されていたということ、主の十字架と復活によってその予言が実現した、成就したということ、そしてそれは実はすでにイエス様が語っておられたということ、そしてその今日の箇所ではこれによって私たちに罪の許しが差し出されている、そして神に立ち返って生きるようにと全ての国の人を神は招いておられるんだ、この神からのメッセージを今日受け取ることができ、本当に嬉しく思います。そして使徒言行録にペテロの説教がいくつかあるんですけども、このことをコルネリオスという人の家で語っている箇所があるので、そこを見て最後見てお祈りしたいと思います。使徒言行録第10章の終わりの方なんですけれども、コルネリオという神を恐れる外国の軍人百人隊長でしたけれども、神様の導きによってペトロを招くという出来事がここに書かれております。そしてペトロが説教をするんですね。 234ページになります。使徒言行録第10章の39節からお読みします。使徒言行録第10章の39節以下。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったこと、すべての証人です。人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ、人々の前に現してくださいました。しかしそれは民全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活した後、ご一緒に食事をした私たちに対してです。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものとの審判者として神から定められたものであることを民に述べ伝え、力強く証しするようにと私たちにお命じになりました。また預言者も皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。ペテロの説教は、ペテロが聖霊に満たされて、そして証人として用いられている一つの箇所でありますけれども、でも使徒言行録を読んでまいりますと、弟子たちもすぐに法人の方に全ての国々の人々に述べ伝えるというところには行ってないんですね。聖霊によって導かれて押し出されて、そしてこのコルネリオの家の出来事も起こったわけです。で、弟子たちが何度3度目にイエス様が現れて、復活のイエス様が現れても疑い、うろたえていたのと同じように、私たちも聖霊を受けてイエス様が生きていると信じている、それでも疑い、うろたえて、そしてまたイエス様がご計画しておられるところになかなか実行できない弱さがありますけれども、けれどもそのような弟子たちをイエス様は見捨てずに聖霊を注いで、そしてご自分のご計画をお進めになる。で、その福音のメッセージがこの使徒言行録にもありますように、一緒に食事をした私たちに対してですと10章の41節にあるんですね。一緒に飲み食いした。で、今日の箇所も飲み食い、魚を召し上がるという箇所がある。その前にもエマオの二人の弟子の家で食卓を囲むと、で使徒言行録の冒頭のところを見てもイエス様はまだ地上にいらっしゃる間に食事をして神の国のお話をなさったとあります。ですからその福音が伝えられるというのは何か特別な、こう清らかなそういう場所でっていうのではなくて、本当に私たちが日常の生きていくために欠かせない、そしてまた私たちの心を豊かにする食事の交わり、食卓においてそのことが、福音がメッセージが届けられるっているっていうことも本当に大事で嬉しいことだと思うんですね。私たちが生活している中で、私たちはご飯も食べるし、パンも食べるし、魚も食べるし、肉も食べる、その日常のただ中に復活の主は訪れてくださって、そして福音を説いてくださる、私たちの目を開いてくださる。信仰生活というのは特別なことではなくて、まさに日常を生きるところに聖霊によって注がれ、また御言葉がそこでこそ開かれ、私たちの心の目、心の耳が開かれて福音を受け取ることができる。イエス様存在そのものがそのように私たちを招いているということも、ルカ福音書から嬉しく受け取ることだと思います。皆様いかがでしょうか。そして私たちはこのルカの24章の記事を読みながら、先週私や主の日の礼拝はエマオの旅のようだと書きました。私たちに主が同伴して御言葉を解き明かし、神の出来事を知らせてくれると。でもう一つ、この今日はこの今日の箇所だけではなくて24章全体を見ますと、そればかりではなく、私たちやはり小さなキリスト、 教会は小さなキリスト、主の体である教会、キリストの体である教会ですから、私たちも小さなキリストになって、今度はまだ主を知らない人と一緒に旅をして、そして聖書に神の約束があるんですよ、それはキリストという方によって実現したんですよ、そして第二でも罪の許しを得させる悔い改め招きが、神様の子供になって新しく生きられる、そのメッセージを分かち合うようにと招かれているんだということを改めて受け取りました。私たちの信仰生活、教会はそのようにして復活の主と共に旅をしますし、復活の主を分かち合う旅を、そしてその旅は歩くだけではなくて、食事の席もあると思います、一緒にお茶を飲むもあると思います、職場でもあると思います、地域でもあると思います、いろいろな私たちの暮らしの場において、この喜ばしい復活の福音を分かち合うこともさせていただける、そのように信じております。お祈りいたします。イエスキリストの父なる神、最初の弟子たちがうろたえ疑い、目の前にいる方が復活のイエスだと信じきれなかった、本当に人間の思い及ばない復活という途方もない神の出来事は、ただ神様が信じさせていただかなければ信じることはできません。しかしこれほど確かな大きな希望はございません。私たちの暮らしの中にそのメッセージが注がれております。どうぞ私たちもこの希望をしっかりと握って、聖霊に押し出されて置かれたところで、暮らしの中でこの喜びを分かち合うものとならせてください。それによってあなたに栄光をお返しすることができますように、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌327番、感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
天の父なる神様、今日こうして礼拝を捧げることができましたことをありがとうございます。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。そして手を墓に葬られ、3日目におよみがえりになりました。このイエス様の十字架と復活によって、私たちは罪許され、今神様の子供とされ、永遠の命をいただいていることをありがとうございます。どうか神様が今私たちに御言葉聖書を与えてくださっています。どうぞそこにある真理を、本当にイエス様のこと、神様のこと、ご聖霊のこと、すべてをどうぞお解き明かしてくださり、神様の御心に従った生活をこれからも日々歩んでいくことができますように、どうぞイエス様の今日の復活の宮座のお話をいただいたこと、それをしっかりと心に留めて歩んでいくことができますようにお願いいたします。ただいま捧げました献金をどうぞ清めて、神様の御用のためにお使いくださいますことをお願いいたします。すべてを御手にお委ねいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
唱詠賛美歌の27番。 を賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番です。神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。